イースターの礼拝でしたけれども、イエス・キリストが復活して、くださった、イエス・キリストは死に打ち勝ってくださったという話をして、まあ、皆さんと一緒にこのイースターを喜んだわけですけれども、今日はこの復活したキリストに出会ったばっかりに、その人生を全く変えられてしまった一人の男の話をいたしたいと思います。これは皆さんもよくご存知のパウロです。ちょっと聖書を最初にお開きしましょう。使徒の働きの8章最初7章ですね、使徒の働きの7章の57節から58節です。使徒の働きの7章の57節58節、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊を受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。このサウロというのが後にパウロと名前を改めます。一人の男ですが、彼はステパノというのはキリストの弟子で、イエスキリストが天にお帰りになった後、教会の執事として教会の大変重要な責任を負っていた人でしたが、彼があまりにもこの議会に対して、ユダヤの人々に対して大胆にキリストのことを証しするものですから、パウロやまたその一派であるパリサイ人、律法学者たちが業を煮やして、ついにはステパノを石で殺してしまう、石打ちにして死刑にしてしまうんですね。でサウロはその時に人々の着物を管理していたわけですが、後には自分もこのクリスチャンを迫害するようになりました。彼は、コピーかなんか使ってますか、教会を荒らして、教会を荒らしてというのは、まだこの頃こういう教会という建物があったわけじゃありませんが、キリスト者が集まるところがあったわけですね。そういうところに行っては、家々に入って男も女も引きずり出して次々に牢に入れる。これはこの辺から見ましても、パウロという人はこのちょっと過激な男ですね。じっくり型じゃない、どっちかというとこの大変この過激なタイプの人だったようです。で彼はそれだけでは飽き足りませんで、9章次のページ見ますと、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する9章の一節ですが、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。この道のものというのがイエス・キリストを信じる人たちのことで、まだクリスチャンという名前がついてません。で通称ですね、この道のもの、なんかこうちょっと秘密結社みたいな匂いがしますね、この道のもので。パウロは、まあ、これサウロですけども、サウロはエルサレムでもう迫害をしてですね、次々にそのクリスチャンの、まあ、人々が集まっている、この道のものが集まっているところに行っては、男や女をもうとにかく子供でも年寄りでも引きずり出しては牢獄に閉じ込めて、やったと。でこのことによって実は そのキリストの福音はそれよりそれ以外の地方にも広がっていくわけですけれども、ダマスコというのはエルサレムから数十キロも北に離れたところなんです。イエスキリストが生まれたところ、生まれ育ったところはガリラヤというところですが、そのガリラヤよりもさらに北、ダマスコというところがあります。でダマスコにも、彼は誰かから聞いたんです、ダマスコにもそのキリスト者、クリスチャンがいると。それを聞いたときに、ちょっとパウロは大体がこの極端な性格ですから、そんな遠いところにまでクリスチャンがいるのかと聞いた途端に、いても立ってもおられませんでね、近くにもいくらでもいるんですけれども、じゃあそのダマスコにわしが行ってやるということで、大祭司のところに行って一応手紙を書いてもらって、諸街道宛てにですね、街道というのはあの町々にあったユダヤ人が安息日に集まる場所のことです。教会とは違うんですが、ユダヤ人が安息日に集まってそこで聖書を聞く場所だったんですね。でそこで、手紙を書いてもらって、その中で諸街道にもしこの道の者がいれば、それを縛り上げてもよいというような、その一冊を入れてもらってですね、委任状かなんかもらって意気揚々と出ていくわけです。ではなぜ彼がこうまでしてこのキリスト者、クリスチャンをですね、イエスキリストを信じる者を迫害したかということなんですが、で、彼はパリサイ人といわれるユダヤ教の学者の、学者といいますかね、その宗教的な指導者の学派に属していた人です。当時まだそんなに年を取っておりません。おそらく20代か30代前半ぐらいまでですね。で彼はもともと生まれはそのタルソというところで、イスラエルではありません。で彼の両親はおそらく裕福な人であったんでしょう。商人か何かをしておりまして、で、サウロはそこで育つわけですが、しかし彼はこの、旧約聖書の教え、律法、そのようなものに大変興味を示して、勉強にエルサレムに行くわけです。でガマリエルという、最も当時一番この権威のあった学者のもとで律法の勉強をすると。で、律法の勉強をして彼はですね、おそらく一番の成績で、誰にも負けないぐらい律法に熱心でありました。でパリサイ人の中でも、若手のナンバーワンのようなそういう存在であったわけですね。実はこのパリサイ人というのはこの起源は、この時代から約200年ぐらい遡るわけですけれども、イスラエルが、ですね、イスラエルの北にシリアという、イスラエルがあってシリアという、南にエジプトという国がありまして、この2つの大きな国、ギリシャ系の国ですが、この国に挟まれてですね、シリアがエジプトをやっつける、エジプトがシリアをやっつける、その通路になった時があるんですね。でこの時にもうイスラエルの国はシリアとエジプトにしたい放題されてたんです。で宗教の自由も奪われるし、時には皆殺しにされたりですね、大変この苦労した時代で、この頃に前にもお話ししましたけれども、イスラエルの中でマカベア族、一族と言われる人たちが現れて、この、パルチザン的なですね、革命って言いますかね、を起こすわけです。でそのマカベア一族と一緒に戦ったのがハシディムと言われる、これは律法に非常に熱心な、山伏のような人ですね。言ってみれば旧約聖書とか律法に非常に熱心であったけれども、さらにこの国の独立と宗教の自由のために戦ったんです。でこのハシディムと言われる人たちの祖先というか、この流れを組むのがパリサイ人なんですね。で、このマカベア家やハシディームの働きによってイスラエルは一応解放されたんです。宗教的にも解放されて、でキリストがおられた頃には、一応ある程度の宗教の自由が認められていました。でハシディームはもう、ハシディームという人たちはいわゆる熱心党といわれるですね、ちょっと過激派になったり、あるいはこのパリサイ人といわれるような立法に非常に熱心で法律に非常に熱心であった人たちになったわけですね。で、ある意味ではこのパリサイ人というのは国粋主義者なんです。右寄りですね、どっちかというとリベラリストじゃなくてタカ派の国粋主義という感じでありました。で彼らはなぜ立法を信じていたかというと、 旧約の律法を正しく、できるだけ正しく守ることによって、神様がこの国を喜んでくださって、宗教的な独立を得ることができる、この国が他の国の戦いに負けることがないんだというふうに信じていたわけです。だから彼らは律法に熱心だったんですね。ユダヤ人を愛して、ユダヤという国を愛していた。そして、辛い過去がありましたね、イスラエルにはね。遡ること600年700年前に、もうユダヤ人が律法に全く見向きもしなくなって、まあやりたい放題、寛容を犯したり、物を盗んだり、もう神様の前にもうありとあらゆる悪を犯したために、バビロン、当時バビロンにやられて国を全く失ってしまうという暗い過去がありました。だからパリサイ人たちは、ああいうことは二度と起こらないようにということで、まあ律法にも本当に異常なぐらいに熱心だったんです。で、福音書を読んでいただくと分かりますけれども、イエス・キリストにイチャモンをつけていたのはほとんどパリサイ人なんですね。イチャモンをつけていて、このイエス・キリストが食べる前に手を洗わなかった、ね、あの私のという、うちの母親のような、食べる前に手を洗わない、手を洗いなさい、今女房に言われてますけれども、あれとは違いますね。これはあれとは違います。これは宗教的な理由です。清い水で手を洗わないと食べるものは汚れてしまう。だからキリストの弟子が手を洗わないと見るとですね、あの弟子は手を洗ってないじゃないですか。それだけじゃありませんよ。あの安息日に、お腹が空いてるって言うんで、たまたま麦の方を食べてる、もういつも見張ってるんですね。キリストやキリストの弟子がね、律法に反することをしないか、見つけたら見つけしたい、ほらやったっていうもんでですね、やるんですが、しかし最後はキリストに切り返されたでしょ、ね、キリストごめんっていうやつ、あのあ、ちょっと今なんか天国からちょっとなんか白い目線を感じてしまった。イエス様に悪いことした、失礼いたしました。あのまあでもそういう形でですね、イエス様にやられて、やられ放題やられて、最後にはしかしその仕返しと思ってキリストを十字架につけるわけです。だからパリサイ人がキリストを殺した理由というのは、もちろんこのキリストの教えによって律法が破壊されてしまうという恐怖感がありましたけれども、メインはですね、妬みだったんですね。メインは妬みです。自分たちのこの築いてきた、獅子英雄として築いてきた地位がですね、取られてしまう。みんなにこのパリサイ人、ね、パリサイ人といえばもう神の次ぐらいに崇められてですね、先生先生と言って慕われていた。ところがイエス・キリストが現れた瞬間に、みんながイエス様の方に、これはまずいということで、そのなんとか上げ足を取ろうとするんですけど失敗する。ついにはこの妬みが高じてキリストを十字架で殺してしまうわけですね。ここでやったと思ってたわけです。ところがそのイエス・キリストがよみがえったというわけですね。そういう、まあ、噂が広がった。で、弟子たちはもう大胆にですね、このキリストは復活した、よみがえったという話をエルサレム中でして、もう町は騒然となっておりました。で、これを聞いたパリサイ人たちは、先ほどのステパノを殺したり、また他の弟子たちを投獄したり、いろんなことをするわけですが、パウロもその一人としてユダヤ人を迫害、ユダヤ人キリスト者を迫害しております。しかしパウロの場合は妬みからやっていたようではないんですね。キリスト者を妬んでいたわけじゃなくて、彼は、まあ、今から説明すると分かるんですけれども、大変ユダヤ人を愛していた人です。そしてこのユダヤの国が、他の国にやられる、やられたくない、独立を守りたい、そして神の国を と呼ばれるですね、あのダビデの王国のような国を築きたいと思ってた。そのためにはもう律法しかないと思ってるんです。 100% も律法を信じるしかない。彼はそれにかけていました。ところがその目の前でですね、そのイエス・キリストやイエス・キリストの弟子が現れて、キリストを信じることによって救われるというでしょ。で、どうやらよく聞いてみるとというか、あんまりよく聞いてなかったのかもしれませんけれども、律法なんてものはいらないって言ってるわけです。律法なんてものはなくてもキリストの皆さえ呼べば救われるというんですね。で、どうもこのユダヤ人以外のものでもこれを信じている者がいると。彼の心はかき乱されました。土足で踏みにじられてしまう。あれ、もう彼は律法しかないと思っているのに、律法なんかいらない。イエス・キリストは十字架にかかってよみがえった。それはキリストを信じる者が義と認められるんだ。キリストを信じることによって義と認められる。彼の生涯のですね、人生の一番大きなテーマは何であったかというと、義ということなんです、ね、正しいということ。神の前に何が正しいか、どうすれば神の前に義と認められるかということは彼のテーマでした。これはまあ後から手紙読めば分かるんです。 ところがその義というのは律法を行うことによって1から10まで1から100まで1から万まで全てきちっと守れば神様に義と認められると、まあ 100% 彼は思っておりませんでしたが、しかしそれしか道がないと思っていた。ところがイエス・キリストを信じることによってそんなものは一切いらないと言い始めたんです。それは彼の人生にとってですね、これは大きな衝撃ですよ、ショックです。そして彼はユダヤ人を愛しておりましたし、彼の道を誇りに思っておりましたから、このまま行ったんでは、また捕囚の浮き目に合わないとも限らない、またイスラエルが、ローマにやっつけられるとも限らない、神の怒りを買うと思う。こんなことをしたら神の怒りを買う、神様は怒られるということで、キリスト者を迫害していたようですね。そういう意味で彼は全力投球していたわけです。ところがどうでしょう、9章の4節から5節から3節ですね、9章の使徒の働きの9章の3節から見ますと、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よあなたはどなたですかというと、お答えがあった、私はあなたが迫害しているイエスである、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目は開いても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答え、すると主はこう言われた、立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた、主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。まあ、サウロはクリスチャンの中では大変有名だったんですね。迫害する、もうブラックリストの一番上に載ってるナンバーワンの人物であったようで、アナニアはサウロのところに行けと神様に言われて、とんでもない、あいつのところに行くぐらいだったら死んだ方がマシだというような感じですね。行ったらもうすぐに連れてかれるわけです。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけていってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った、兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。ご飯を食べる前に洗礼を受けています。ご飯を食べる前にですね、もう すぐに洗礼を受けて、その後ご飯食べる。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共に いた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った、この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。パウロはダマスコに行く途中で突然天から光を受けて声を聞きます。サウロサウロなぜ私を迫害する、私を信じる者を迫害するのかとイエス・キリストはおっしゃったのではないんです。私を迫害するのか、そして彼が主よあなたはどなたですかというとお答えがあって、私はあなたが迫害しているイエスである、私はあなたが迫害しているイエスである、立ち上がって町に入りなさい。サウロはですね、イエス・キリストというものは、あれはまあ確かに人気があった預言者であったかもしれないけれども、十字架にかかって死んだんだ、あんなやつを信じていたら大変なことになると思っていたわけですね。ところがそのキリストがですね、彼に現れて、私はあなたが迫害している本人だと、まあ、よくこれある話ですがね、ちょっとつまらない例ですけど、これも人の悪口を言ってですね、で大体噂をすれば影なんて言いますけども、悪口を言ってると必ずその人がポッと現れてですね、ビクッとすることがありますね。まあ、サウロの場合はもっとひどいですね。この場合は、まあ、あんなやつは死んだ、あんなやつを信じたらこの国が滅びると思って信じて、もう 男も女も手当たり次第引っ張って牢に入れるはですね、まあ、中には殺された人もいるかもしれない。彼はそう信じきってたんですから。しかしその、まあ、彼の信じるところのユダヤ人を滅ぼす、まあ、その元祖張本人のキリストとですね、目の前で正面衝突しちゃった。ダマスコでこのキリスト者を迫害しようと思った。目の前にキリストで正面衝突をし、で彼は目が見えなくなるんですね。でこのあとアナニアという人が来て手を置いて彼は目が見えるようになったんですが、この間3日3晩ですか、3日の間目が見えず飲み食いもしない。彼の心の中にこの3日間どんな気持ちが渦巻いていたでしょうね。彼はどんな気持ちでこの3日間を過ごしたでしょうか。まあ、それこそご飯なんか食べられません。もう放心状態。わざと食べなかったのではないと思います。もう放心状態。ああ自分が信じてみては一体何だったんだろう、あの時出会った方は誰だったんだろうか。そして彼の思いの中に変化が起こっていくわけですね。でアナニアが来て手を置いて目から鱗のようなものが落ちて、まあ、日本語とギリシャ語と似たような表現しますね。目から鱗のようなものが落ち、目が見えるようになって彼は立ち上がるんですが、その時にはもう彼の心は決まっていたようですね。でバプテスマを受け、ご飯を食べる前に、何度も言いますがご飯を食べる前に、いやこれに彼のこの決心が現れてるんですよ。3日3晩食べないで、もう目が開いた瞬間、もうすぐバプテスマしてください。まあ大体がこの多感な人ですからね。でサウルは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた後でですね、今度はイエスは神の子であると述べ伝える。それまでイエスは悪の子である、悪の化身であると信じていたんです。あんなやつがいるから、あんなやつのためにユダヤが滅んでしまうと思って、ところがいや、あの人は神の子なんだ。でキリストの贖いこそが、こう改心した後パウロに起こった変化の一番大きなもの、まあ今からいくつかのことを申し上げますけれども、その第1番目は今日の御言葉として書いた13章のですね、39節の言葉なんです。13章の39節、この言葉は本当に耳を疑いたくなるような言葉です。13章の37節から読みますと、しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。まずね、神がよみがえらす方は朽ちることはなかった。キリストはよみがえったんだと彼は。でキリスト、あのパウロの告白の第一、もう何をさておいて中心はこの復活したキリストなんです。キリストは復活した、キリストは生きておられるということ。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかった全ての点について、信じる者は皆この方によって解放されると言ってる。どうですかこれは。この言葉の背後には一つのことが考えられます。それはパウロは非常に律法には熱心であったけれども、解放されることのできない点があるということに気がついてたんです。そして彼自身おそらく悩んでいたんです。律法が 100% であると、律法は完全なものであると彼はそう思っていたわけじゃないんです。それしかないとは思っていましたし、それが正義であるとは思っていましたけれども、解放されることのできない点がある。でこれは彼の手紙の中に彼自身告白しています。自分はしたくない悪を行っている。先ほども山田さんのお祈りの中に文語訳の言葉が出てまいりましたけれども、文語訳が出てきませんけど何でしたですかね、というやつですね。要するにしたくないと思っている悪いことばっかりしてしまう。でそれを律法によっては解放されない。だから彼自身悩んでいたのかもしれません。だからこそこのクリスチャンの迫害に熱心であったとも言えるわけですが、しかしキリストに出会って、キリストと正面衝突して、彼はこれを信じるならばですよ、信じる者には全ての点について、信じる者は皆誰一人関係なくこの方によって解放されるという。 また他のところではこうも言ってますね。立法を行うことによっては誰一人救われることはない。ローマ人の手紙のですね、中心のポイントですね。聖書に書いてあることをいちいち全部行ったとしても絶対に人間はパーフェクトではないから失敗を犯してしまうし、いやそれ以外にも立法に書いてないこと以外にも自分たちは罪を犯してしまうんだ。立法は人間を救えないんだ。確かに立法は必要だった。立法は養育者であると言ってます。彼自身にとっても養育者であると言ってます。しかしイエス・キリストがおいでになって、そしてイエス・キリストの十字架と復活によって彼が今まで信じていたこの律法がですね、これは不完全であった、無駄だったとは言ってません。解放されることのできなかった全ての点について、これも必要だったでしょう。しかしこれを完成したんだ。キリストは来て完成したんだ。でこれがまさにパウロの今からローマだとかコリントだとかガラテアだとかエピソードだとかフィリペだとか全部貫いている考え方です。ある人たちはこのキリスト教というのはパウロ教だというんですね。パウロの宗教。キリストは確かに十字架でついで死んで蘇ったかもしれないけども、教えはパウロが作った。それは間違いなんです。パウロは律法のエキスパートで律法学者でしたけれども、しかしこれでは人間は救われないと思う。それをキリストが救ったんだ。それをキリストの十字架と復活が完成させたんだ。十字架と復活がなければ、いやある意味でこの律法はいらないかもしれない。しかしキリストの十字架と復活さえあれば全ての人が救われるんだということを自分の手紙の中で書いているわけです。そして一番私がこのパウロの手紙の中で彼の言葉の中で、びっくりするのはローマ人への手紙の9章です。9章の1節から5節。ローマ人の手紙の9章の1節から5節にパウロはこのように告白しています。私はキリストにあって真実を言い偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら私の同胞、肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にある常しえに褒めたられ、称えられる神です。アーメン。特にこの3節。もしできることなら私の同胞、肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。これは一番最初にも申し上げましたけれども、最初の頃でも申し上げましたが、パウロはユダヤ人を心から愛していたんです。このユダヤ人のために彼はクリスチャンを迫害したんです。ユダヤ人が本当に彼にとって人生の全てであった。だからできることならば私はこのキリストから引き離されて呪われてもいいとさえ、それほどまでにユダヤ人を彼は愛して大切に思っている。ところがこのパウロがですよ、何度も聖書行ったり来たりしますけれども、先ほどの使徒の働きの13章のですね、44節から見ますと、まあ、開かない方が聞いていただけたら結構ですが、使徒の働きの13章の44節に、次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。これはパウロはユダヤ人が嫌いでですね、パウロの、まあ、バルナバが一生懸命話してもユダヤ人が聞かなかったから、お前らもう勝手にせえと、私はお前らのことには責任を持たんと言って異邦人の方に行ったということではないんです。彼はユダヤ人を心から愛していたんです。そのために男でも女でもこのクリスチャンという名のもとに名のつくやつはですね、牢獄に放り込んでいたぐらいのユダヤ人だったんです。しかし主は私たちにこう命じられた。イエス・キリストは、彼があのダマスコで正面衝突して出会ってしまったあのキリストは、
この生粋のユダヤ人でパリサイ人である私に異邦人のところに行けと言われるから、心の中は先ほどのローマ人の手紙にありましたように痛みで悲しみで避けそうであるけれども、キリストが行けと言われるので私は行くんだと言って福音を伝えていくんです。パウロが福音を伝えたという話は社会の教科書にも載っています。これは事実なんです。中学の教科書かな、高校の教科書には出てました。間違いなく出てました。私が習った時には今でも出てるはずです。世界史の教科書に出てるんです。これは事実なんです。これは作り話じゃないんです。パウロが福音を伝えたという話は事実なんです。そうでなければ、あのローマ帝国においてキリスト教が国教にはならなかったし、今のような福音の伝わり方をしたことはなかったでしょう。パウロが福音を伝えたというのは事実なんです。全ての人がノンクリスチャンだろうか科学者だろうか、みんな認めている事実なんです。しかしそのパウロはもともとはこれを迫害した人物であったわけですね。これがキリスト教を伝える人物になったというのはこの話ですね。今日私がお話しした話、これを理解するためには2つの方法があります。1つはこの改心の後の話は事実であったかもしれないけれども、改心の前の話はこれは作り事である。彼がキリストに出会ったっていうのは作り事であって、で彼がパリサイ人であったっていうのもこれも作り事であろうというふうに、まあ理解しようと思えばね、他の弟子たちと同じような。しかしパウロがパリサイ人で律法の専門家であるということは、このパウロが書きました自分の手紙によっても明らかなことなんです。これを読んでいただければ分かることですが、パウロは旧約聖書にもう本当に隅から隅まで知ってた人です。点もコンマもコロンも覚えてた人なんです。丸もバツも覚えてた人なんです。ミスさえ覚えてた人なんです。それぐらい真剣にやってたパリサイ人なんです。彼自身も言っておりますけれども、そのパリサイ人がこうも全く変化をしてしまったというのは、その理由はもう結果的に一つしか考えられませんね。それはキリストと出会ったという、復活したキリストに出会ったんです。そうでなければこんな変化は考えられない。他の弟子たちとパウロの手紙の大きな違うところは、他の弟子もですね、別に頭悪かったわけじゃありませんけれども、そんなに律法についてよく知ってたわけではありません。マタイという弟子はですね、この預言者には精通していたようですから、彼の福音書の中には預言者の言葉がたくさん出ています。しかし律法の言葉が出てくるのは唯一パウロの手紙だけなんですね。まあペテロも多少は言っておりますが、ヘブルの手紙も言っておりますけれども、彼はもうこれに全力投球してたんです。そのパウロが全く人生を変えられてしまって、そして心から愛してやまない、このためなら呪われてもいいとさえ思っているユダヤ人を尻目にしてですね、異邦人のために福音を伝えていくんです。これは主が行けと言われるから、彼にとってこの復活したキリストが彼の人生を、この後半の人生を全部支配したんです。だから彼はコリント人への第二の手紙の5章の17節で何と言ってるでしょうか。全てキリストにあるものは、誰でもキリストにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、全てが新しくなりましたと言っています。彼自身のせい、これは彼自身の告白なんです。キリストに会ってしまったら、もう全部変わってしまう、全部新しいものになってしまった。それだけではありません。もはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きているなんて彼は言っていますね。それまでの自分の人生、自分の価値観や人生観や信じているものは全部もう過去のものになってしまった。そして今はもし自分の肉がの思いを満たそうとするならば、ユダヤ人のところに行きたい、彼らのために少なくともイエス・キリストのことを伝えたいと思いながら、それができずにいる。なぜならばキリストが生きているから、なぜなら復活したキリストは彼に出会ったから。その復活したキリストは今私たちにも同じように会ってください。復活したキリストは変わらないんです。復活したキリストは今も同じようにパウロに出会われたように私たちに出会って私たちと共に歩んでくださる方なんです。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天の下の神様、私は天国に行ってパウロに お会いしたいと思います。そして彼の口からイエス様に俺は出会ったという言葉を聞いてみたい。しかし残念なことに彼の口から聞くまでもなく、キリストは私にも現れてくださいました。私もキリストと出会って、そしてここにいる方々、多くの方々はキリストと出会ってそれまでの人生を全く作り変えられてしまいました。感謝をいたします。主よ、あなたは今もあの時と変わらない姿で私たちに出会い、私たちを導き、そして私たちを愛していてくださいますから、心から感謝を申し上げます。主よ、どうか神を求めつつもその道にを誤り、真剣に永遠の命を求めつつも正しい道を知らずに悩んでいる方々が大勢おられるでしょう。神様、どうかパウロと同じように彼らに現れてください。そして今この場におられる方でも、今人生の道を求めておられる方、いや、イエス様に会ってみたい、一目でも会ってみたいと思われる方がおられるでしょう。どうぞ彼らの前に現れて、十字架についたその打ち抜かれた手足と槍で抜かれたその脇腹を見せて、私だ、怖がることはない、私についてきなさいとおっしゃってくださいますように、尊きイエスキリストのお名前によってお願いを申し上げます。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ、神様、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、よみがえってくださったイエス様、感謝をいたします。主よ、感謝をいたします。私たちはあなたに出会いました。そして今あなたの背中を見ながら、仰ぎ見ながら歩んでおります。神よ、どうぞ主よ、私たちの目があなたから離れることがないように、御霊を送って、私たちの心を御霊に満たしてお導きくださいますように。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、感謝いたします。ハレルヤ、アーメン。それでは賛美をいたしましょう。229番アメイジング・グレースを賛美しましょう。229番、驚くばかりの「この
く朝、いよいよ高く恵みの御神をたたえまつら。
どうぞ皆さんご起立ください。唱詠の383番賛美いたしましょう。
父御子御霊の御神に常しえ変わらず御栄えあれ。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子犬ヤハクは我らの救い主であり、よみがえって私たちと共に今日もいてくださるイエス・キリストの恵みと父なる神のご愛と聖霊の親しき御交わりが、集われました方一同、またここに来れなかったけれども心を同じくしておりました教会の愛する兄弟姉妹と共に常しえにありますように。アーメン。はい、それでは今日の礼拝終わりたいと思います。どうぞ周りの方々と握手をして、お座りください、よくいらっしゃいました。
もう一度総年部の方からちょっとお願いしておきます。5月の17日 の野外礼拝の申し込み書ですね、あれ今日、締め切りますんで、必ず参加される方は書いて備え付けのカンカンの中に入れておいてください。それから各手法ボックスの中にも1枚ずつ入っておると思いますが、足らないようですので、今からちょっと10枚ほど吸って机の上へ置いておきますので、手法ボックスの中にない方はそれを使ってください。お願いします。
で、来週はアーサー・ホーランド先生おいでになりますので、朝10時半と1時からということですね。それで第一礼拝はありません。第一礼拝はお休みです。で、日曜学校はもちろんやります。これは私がやりますので、皆さんは、第10時半の礼拝に、これぜひ一人で来ないでください、どなたか連れて、来てあげてください。これ素晴らしいイエス様との出会いの時がありますので、ぜひ、でチラシもまだ玄関の方にだいぶありますので、使っていただきたいと思います。で、今日は食事の準備ができております。ロワ市の方が作ってくださいましたので、ぜひご飯食べてお帰りください。